ムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
フリーダムチンパンジーのジャンです。
はい、
はい、
今回はですね、僕はこの間つい先日旅行に行ってきまして、そのお話をしたいんですけども、ジョン・レノンも愛した軽井沢の旅ということで、10月12日からね、13日にかけて、まあ一泊だったんだけど、軽井沢にね、旅行してきました。家族旅行で。
素敵ですね。
これもともと妻がね、軽井沢一度は行ってみたいよねっていう話をしてて、で、どこのホテル泊まるっていう話だったんだけど、あ、それだったらもうぜひ泊まりたいホテルがあるからって僕がね、無理言って、ジョン・レノンとね、小野陽子、それから息子のね、ショーンが常宿にしてたっていう、マンペイホテルっていうホテルに泊まったんだけど、これ1万2万とかね、数字の万に、平たいと書いて、マンペイホテルなんだけど、死んだね、うちの親父も生前に一度は泊まりたいなっていうふうに言ってたんで、それを思い出してね。ただ創業130年のね、クラシックホテルなんで、一人素泊まり一泊5万円するんだけど。で、家族4人で行くから、素泊まりで20万っていう。
マジそんなにしたの？すごいな、
うん。だからもう当初の予算がもうそれだけで全振りすることになったから、どっかで節約せんといけんなっていう話になって、もう移動をね、新幹線じゃなくて車にして、
はいはい。
で、東京にいるね、長男は、もう直にね、中軽井沢駅に、行ってくれっていう話になって、で、朝9時に合流しようっていうことになって、もう逆算するとね、昼間は仕事したんだけど、それも夜勤明けの昼気になったんだけどね、朝から仕事してで、ほとんど寝てなかったんだけど、で、帰って少しだけ寝てからね、夜11時に家を出て、で、妻とね、運転を交代しながらね、途中のサービスエリアで休んだりしながら、だいたい着くまで10時間かかったかな。
うわぁ、そうだね。
ノンストップでもう7時間半かな、最短で。って感じでね。うん。まあ、車で寝たりしたから、それなりにね、休んでおいたんだけど、やっぱり二人で交代すると、まあ、いけるね。意外と。
確かにね。
まあ、でも、クルーズコントロールとね、レーンアシストがなかったら、ちょっと無理だったかもしれない。ってぐらいしんどかった。
そうだね。あ、そうだね。クルーズコントロールがないとね、もう足が痛いよね。
うん、そうだね。で、まあ、とりあえずついて、ね、長男もね、ピックアップして、で、星のエリアっていうね、エリアにある、ハレニレテラスっていうところにまず行ったんだけど、で、そこではね、沢村ベーカリーってね、美味しくて有名なパン屋のパン食べたり、あと散策したりしてね、で、綺麗な川流れてんだよね、清流が。で、あと、まだ有名なね、川上庵っていうお蕎麦屋さんで、信州蕎麦をくるみタレで食べたんだけど、これなんか、くるみのタレがすごい美味しくてね、甘くて、ちょっと甘めでね、で、蕎麦湯をね、かけてもすごい美味しかったんだけど。で、そこからね、マンペイホテルに向かってチェックインして、で、そこで、ね、ジョン・レノンが愛したっていうか、ジョン・レノンがオーダーしてメニューに加わったっていう甘くてクリーミーなロイヤルミルクティーとアップルパイを食べたんだけど、すごい美味しかったわ。レノンはかなり甘党らしいね。なんか一時期シュガーレスとかって言ったけど、全然隠れて食べたらしいけどね。甘いもの。
全然シュガーレスじゃないじゃん。おー。
なんかニューヨークでもね、レコーディング中に、ごそごそなんか隠したものを取り出そうとしてたらしくて、それを他のメンバーが見つけて、で、それに気づいたジョンが、頼む、ヨーコには黙っててくれって言ってから、あ、絶対麻薬やってるわと思って、この人まだやめてないんだと思ったら、チョコバー取り出してたって隠してたね。
可愛らしいよね。
んで、晩ご飯はね、ホテルに行く途中にスーパーで買ったチーズとかワインをね、部屋で食べて安く済ませたんだけど、もう全振りしすぎたせいで、逆に貧乏みたいな。
一泊5万なのに一食500円みたいな、そんな感じだったん
で
ね。
でも新州ワインとかすごい美味しかったよ。うん、
もし料理頼んだら、どれぐらいの料金だったのね。
1万6000円とか1万8000円とか、そのぐらいかな。一人で、一人ね。
なんかごめん、5万円にバグっちゃって1万6000円が若干安く感じた自分がやばいなとか。おかしくなってくるよね、それね。
で、ホテル自体はね、リニューアルされたばっかりでね、僕としてはジョン・レノンが過ごしたあの古いままの方が良かったんだけど、まあ、妻はね、あんまり古いホテル好きじゃないんだよね。だから、まあ、ちょうど良かったと思う。
まあ、わかる。
うん。あんまり、普通に、古い状態で見たら、もう本当に古かった。これで5万って感じだった。で、ちょうど1年8ヶ月かけて、10月にリニューアルオープン。だからもうピッカピカ。もう全部がピッカピカ。中はね、まあ、古いものを残してあるんだけど、基本壁とかね、床とか、あと水回りは全部新品になってて、まあ、良かったよ。うん、すごく良かった。で、改装前はね、どっちかというと、ジョン・レノン推しというか、まあ、悪く言うと、ジョン・レノンの恩恵フル活用みたいな感じで、で、営業したんだけど、うん、で、リニューアルして、まあ、そういう色はね、もう全然なくなってた。もう、ジョン・レノンのジョの字もない。だから、まあ、まあ、これからね、普通のクラシックホテルとしてやっていくぞっていう気概は感じたけどね。
なるほどね。
うん。
そこでのあやかりはやめたわけですね。は
い、そうだね。
うんうんうん、
で、入り口前にはね、レノンの写真が昔の残ってんだけど、その写真と同じポーズでね、僕も撮ってもらって。わざわざ、ね、ジョン・レノンモデルっぽい丸いメガネ買っていたりしてね、サングラス。ちょっと帽子かぶってね、同じポーズで写真撮ったんだけど。
もう聖地巡礼だよね。
そうだね。
ね、コスプレイヤーが行く聖地巡礼と何ら変わらない。
それ見てね、外国人の4人組ぐらいいたんだけど、ちょうどすれ違って、うん、俺が写真撮ってるの見てね、うん、めっちゃ嬉しそうに笑ってた。
わー、そうだよね。
ジョンやってるよって感じで。
わかるよね、多分、そっちの人はね。
うん。
うんうん。
で、風呂のね、お風呂なんかもすごく良くてね、ゆったり湯船に浸かってね、その後早めに寝たんだけど、眠くて。だから久しぶりに10時間ぐっすり寝たわ。まあ、これはこれでホテルを堪能してるのかなと思うけど。
いろんな疲れが出たね。
ベッドもすごく良くてね。うん、新品だし、当然ね。で、翌日はね、朝早く起きて、で、霧がすごく濃いね、朝の軽井沢を散歩したんだけど、で、ちょっと探してみたらね、すぐ近くに、小野洋子の実家の別荘を見つかったんだけど、で、ジョン・レノンはね、うん。ジョン・レノン、うん、まあ、小野家のね、別荘があって、うん、で、レノン一家はね、夜はマンペアホテルに泊まってて、うん、で、昼間はここでのんびりしてたらしいんだけど、
うん、
で、あ、ここでジョン・レノンが遊んでたんだと思ってね、ショーンと一緒にね。うん、で、マンペアホテルで昔からある話で、その、ある日の夜ね、10時頃、ホテルの壁と壁の隙間に猫が挟まってたらしくて、で、そのね、鳴き声を聞いたレノンがね、ホテルの従業員に助けてやってくれって言うんだけど、いや、明日にしようかと思ったんですけど、言うけど、いや、もう今すぐ助けてやってくれって言うので、で、工具使ってね、一緒になんか2時間汗だくで格闘したらしくて、で、壁剥がして救出したらしいんだけど、猫を。で、そのね、あと、その猫3匹ね、子猫を連れて帰ってね、コマコとヤヤとララって名前つけて、一夏ずっと過ごしてたらしい、部屋で。子供の頃からね、猫好きらしくてね、ずっと猫と過ごしてたなって。で、おばさんのミミって人もね、猫好きでね。だからいろんな猫飼ってるらしいけど、過去に。白猫と黒猫にね、メジャーとマイナーって名前つけたりとかね。
いいね。
サシャって名前の猫も飼ってたらしいけど。
なるほど。
で、ホテルのね、貸し切り自転車で、日々のパン買いに行ったりね、朝7時にパン買いに行ったり、あとコーヒーとかね、あとお酒を買いに行ったりとか、観光したり。で、たまに陽子の親族招いてね、うん、パーティーしたりとかね、結構、のんびりしたらしくて、
うん。
で、ジョン・レノンがね、軽井沢に滞在したのが1976年から3年間、毎年夏にやってきて、で、だいたいまあ合わせて9ヶ月ぐらいは過ごしてたらしい、
うん。
夏休みって感じだね。
うん
なんかニューヨークとの電話代だけで400万、当時で400万使ってたっていう話だけど、さすが、富豪だからね。
すごいな、うん、
まあ。滞在費もすごかったと思うけどね。
うん。
うん。だからちょうどビートルズの解散とか、あとレノンの浮気とかね。浮気して土下座して、
あ
愛すいませんっていう曲作ったりしてたけど。まあそういうね、ごたごたがあった後ね。息子のショーンが生まれて、で、子育てに集中したいからって言ってね、俺は主婦になるって宣言してから、で、音楽シーンからね、ふっと聞いたんだけど、
うんうん、
で、その頃、愛の沈黙の季節だって言ってたよね、この音楽シーンから離れてる時代はね。
うん、そうなんだ。
で、まあ、ちょうどね、家族に、でゆっくり過ごしたいっていうね、いうのもあったし、で、そもそも陽子に出会う前から日本文化にはすごい興味があったらしくて、
うん。
で、レノンがね、公式に最初に会って話をした日本人っていうのは、64年の初主演映画の公開レセプションのために、イギリスに来たユナイト映画の社員で、水野春夫らしいよ。
嘘懐かしい。
その時にも、水野春夫に日本にはぜひ行ってみたいって言ってたらしい、ジョン・レノンが。まあね、軽井沢で過ごした時期っていうのは、ちょうど、まあ、それまでね、ナイフみたいに尖っては、触るものみんな傷つけてきたようなね、レノンが。
そうです。
初めて人間らしさを取り戻した時期なんだろうなと思って。本当にひどい朝からね、あいつ。
そうだったんだね。
うん、で、陽子のベストはね、入り口の木の門がね、苔むしてて、で、玄関前のね、天井も剥がれてきてたんで、もう本当に去ってからね、うん、一度も使ってないんじゃないかなっていう感じだったな。ちょうどショーンが生まれたんだけど、ショーン・タロー・オノ・レノンっていう名前なんだけど、1975年生まれだから僕らの本当に同世代だね。
そうそうそう。
本当だね。
ショーン君、うん、ショーン君ね。で、軽井沢にいた頃は、父親の仕事も知らなかったらしくて、
うんうん、
で、4歳のクリスマスに友達の家でイエロー・サブマリンっていう映画を見てね、それ初めて、パパはビートルズだったのってレノンに聞いたらしいけど。で、ジョン・レノンはね、かわいいよね。で、ジョン・レノンはショーンが5歳になるまでは音楽活動はしないだろうなんて言ってね、活動を休止したんだけど。う
ん、
実際にはマンペイホテルのヤマハのピアノをね、たびたび弾いてたらしいし、なんかそれを気に入ってね、うん、売ってくれって言ったら断られてるんだけど。で今もね、マンペイホテルにあるんだけどね、そのピアノね。
あ、残ってんだ。
うん。で、軽井沢でね、クラシックギター弾いてる写真とかも残ってるから、
うんうん。
この別荘の中に残ってるかもなーとか思ったりしてね。もしかしたら曲のアイデアが吹き込まれたカセットテープとかないかなとか思ったりして、ね、妄想してしまったけどね。
そうだね、妄想のしがいがあるね。
うん、実際軽井沢3年目の時はね、予定よりも結構早く切り上げて、で、音楽活動再開したから、軽井沢で英気養って、うん、そこでね、何かきっかけがあって、音楽始めようっていう風になったんじゃないかなっていうのがあるんだけど。
うん。
で、ニューヨークに戻って、レノンが日本の俳句とか、あと風景にね、インスパイアされて、作った曲が、フリーアザーバードっていう曲なんだけど。
うん。
作曲自体はね、軽井沢で行ったらしいよ。
そう。
すごい良い曲だけどね、フリーアザーバードね。
そうそうそう。
で、翌年にはね、Now and Then とか、Real Love とかいうのも録音されたんだけど。
なるほど。
で、朝もね、朝食はさすがにホテルで撮った。ちょっと、体験したいなと思ってね。うん、これも一人合成なんだけどね。朝食で
朝食だよね。
せめて朝食ぐらいはと思ったけど、たっけーで、4人で2万円、朝から。でも美味しかった。すごい美味しかった。で、やっぱり豪華なね、部屋で食べたからね。
うんうんうん。
そのラウンジで食べたんだけど、そこも、風立ちぬのシーンで使われたっていうね、元、モデルになったっていう場所なんだけど、風立ちぬでね、ヒロインと出会うところだね。出会って、食事したりするところ。なんだけど、すごい折り上げ天井でね、すごい豪華だった。で、その後はね、旧軽井沢銀座っていうところにね、観光したりとか、で、ジョン・レノンがね、勝てたっていうフランスパン買って食べたりね。
うん。
あと、軽井沢駅のね、真裏にすっごいでっかいアウトレットモールがあって、めちゃくちゃ広いんだけど。
なんだ
ろう。そこでね、買い物したりとか、昼ご飯食べたりね。で、芝生が広いからね、芝生にシート敷いて、寝転がってね、ちょっと寝たりしたんだけど、帰りのためにね。
なるほどね。
いいね、気持ちいいね。
で、長男と別れて、で、またそっから9時間ぐらいね。もう帰りは一人で運転したけど。
まず10時間
9時間ね。
うわぁ。
さすがにきつかった。最後2時間ぐらい、本当にきつかった。うん、だから無理だなと思った。やっぱり5時間ぐらいだね。本当に安全に走ってるの。
もうちょっと、まず自動運転買わなきゃ無理だよね。その距離はね。
9時間はしんどかったね。もう最後顔叩いたりな、足つねったりしてた。
わかるわかるわかる。 むっちゃわかるわ。
で、あの、爪の付け根を、あの、左手の爪の付け根を右の、あの、爪でね、右手の爪で、ぐーっと押し付けて、うん、そうすると激痛が走るんだけど、
やば。
気絶した人も目が覚めるっていう、激痛を走らせながら。
あれでしょ、で、あの、後ろで家族全員寝てるんでしょ。
寝てる。命が預かってるから寝るわけで、絶対寝るわけにいかない。
歌も歌えないし。
うん、そうそう。
もうガムスが効かなくなってきてるし。
そうそう。コーヒーも効かなくなってきてるし。
そう、ブラックガム噛んでもどうにもならない眠気っていう。
で、帰ってからその話したら、あぶなーって言われて。勘弁してよって。
いや、そうだと思う、そうだと思う。
まあ、途中でね、エッセイで泊まってね、あの、朝ごはん食べたりしたんだけど。カツカレー食べたりね。うどん食べたりしたんだけどね。うん。
激しい。
まあそんな感じで楽しい軽井沢旅行でしたわ。まあまあ、でも意外とね、意外といけるね、車でもね。
そうだね。
だから長野県にね、行ったのは3人で行って以来だから、20年ぶりぐらいかな。なるね、そのぐらいに。あの時も車で行ったけどね。
そうね。うん、あの時は若かったし、3人いたしね。
そう、若かったしね、3人だしね。
うん、3人だし、あと、みんなであの音楽をね、あの、聴きながら行けたじゃん。
そうそう。そう
そう。だから、寝なくて行けるけど、
うん、
かなり家族だとね、
うん、
音立てたいからみんな寝かしてあげたいからさ。
そうなんよな。
もう本当に孤独な戦いだよね。
そうだね。
ほんまにな。
浜松なら車で行けるなと思ったわ。
まあ、あの、うん、長野まで行けたらどこでも身近に感じるんじゃないか。
そうそう。
9時間走
りジョンに車で、あの、岡山まで来てもらって、で、岡山からね、交代運転しながら、最初俺が運転しながら行ったら、車でも浜松行けるわと思って。
そうね、僕、岡山まで一応車で行けるからね、6時間。うん、あの、もう、ノンストップで頑張りゃいけるからね。
そうね、いけるからね。寝てなくても遊ぶときは大丈夫だね。寝不足でもね。遊べる。
そうね。
あ、それわかる。
うん、
それちょっとわかる、うん。山口までだったら、高速で3時間半、
うん、そうそう、
うん。ぐらいかな。
意外と遠いんだよね。うん、
そう、意外と遠いよ。広島が長いよね。遠いんだよ。
そう、広島長い。
広島が長いんよ、ほ
ん
と。
うん。
そう。
長いね。
長い。
ね、で、山口もどうしてもあの、西の方に福岡寄りにもう、あの、メインが固まってるじゃん？
うん、うん。
大体、そう、だからほぼ山口県を全横断する感じなんだよね。
そうだね。
もう福岡ね、だから意外と同じ中国でもね、うん、中国地方でも遠いんだよね。
そうだね。
遠い遠い。でも中継すらやっぱいけるね。
そうね。まあ、ジョンに来てもらっても、あとはね、ちょっと車で寝てもらってね。
うんうんうん。
うん。行けば行けるなって、って思ったわ。
やれる。不可能ではない。
うん。だからまあ、うん、ね、なかなか3人で会うことないからさ、1回ぐらい県がいるうちに行きたいなと思ったわ。
うん、ね、うん。あの、そうだね、タイムリミットは短いかもしれないけど。
そう、マジ、爽やか食いたいんよな。爽やか。爽やかと。爽やか県おすすめのラーメンと。
いや、もう、うまいよ。うまいよ。最近値上がりがあったんだけどね。
うん、
ついに爽やか様も値上がりにならじゃんだけど、もう、うん、もう痛くも痒くもないね。
そうやね。満足度
もう、全然上げてください、上げてくださいって感じ。満足度のが上回ってしまって。
うん、
全然大丈夫。
いやー、もう本当ね、行きたいなと思ったんだけど。で、もう帰ってきてからね、あの、奥田秀夫っていうね、作家さんの、ウランバーナの森っていう本を昔読んだんだけど、で、久々に読み返してみたんだけど、やっぱり面白かったわ。ちょうどあの、完全にフィクションなんだけど、軽井沢で過ごす世紀のポップスター、ジョンっていうのが主人公の話で、結構面白いからね、ぜひ、読んでみてください。
はい、ジョン・レノンだね、ほんとね。
だね。
で、あの、ジョン・レノン、どん
ファンが読むと、うん、ファンが読むとね、ニヤッとするとこが結構多くてね。まんまジョン・レノンだから
、うん。
ぜひ、あの、話のほとんどがうんこの話なんだけど。
なんでそれ
いや、それが、ちょっとね、予想外だから、読んでみて、ぜひ。
予想外が過ぎるな、それは。
いや、
ちょっと思う
でもちゃんと感動するんだよ、これちゃんと。
するんだ。
うん。 もともと、あの、癖が強いんだけどね、奥田秀夫自体がね。
うん。
だけど、確かこれが、デビュー作なんだけど、奥田秀夫の。うん。ぜひぜひ読んでみてください。ということでね、ジョン・レノンのね、小ネタも含めながら話しましたが、はい、軽井沢の。ぜひ軽井沢もね、行ってみて、いいよ。
素敵だね。
うん、いいとこだった、ほ
ん
と。もうまあまあ、そこかしこがジョン・レノンの行った場所っていう感じで、全部聖地って感じ。
すごいね。全聖地。うんうん。
で、やっぱり朝の森のね、空気とかも最高だったしね。
うん。
うん。まあ、マンペイホテル高いけどね。さすがにね。でもマンペイホテルに、観光だけ来る人がすごく多くて。
ああ。
うん、だからそこで、ロイヤルミルクティーとアップルパイだけ食べて帰るとか ね、写真だけ撮って帰る人も結構いっぱいいるから。
うんうんうん。
ぜひぜひ行ってみてください。で、その、陽子の別荘ね、もう本当に歩いてすぐだから。
それも観光地化されてるんだ。
まあ、陽子のとこまではさすがに行く人は少ないと思う。場所は明記されてないから、自分で探さないといけない。
ああ、なるほど。
うん。ちょっと分かりにくいところにあるから、言うてもまあ、朝ね、散歩してたらすぐ見つかったけどね。
うん、うん、うん。
うん。まあ、知る人ぞ知るみたいな感じだね、そこはね。
うん。
うん。逆によく泥棒入らないとこ
だけど。確かにね。
だって入ったらさ、全部ジョン仕様のものが置いてあるわけじゃん。
まあ、そうだよね。狙われやすいところ
だったよね。泥棒なら狙う。俺が泥棒なら狙うな。ギター一本でも見つけたらもう偉いことやで。
怖いな
まあね、確かに。
俺もう売ってほしいと思ったもん。1000万でも買うと思った。ギター出てきた1000万のことじゃないけど
、ね。よくじゃないもんね、ほんと。
まあね、遠くからね、外見守って、そのままの姿であるの、はいはい、あるのがね、嬉しかったけどね。
本
当だね。まあ、ショーンも多分大人になってからも帰ってきてないけどね。ま、
そうなんだ。
そう。まあ、彼らはね、その、ショーンの竹比べっていうかね、ショーンの背丈、の、頭のとこに、木にね、傷を入れたっていうのも残ってたりして、ジョン・レノンが。
かわいい。かわいい。
うん。で、なんかその時にショーンに、大人になってここに来たら、いい思い出になるぞ、なんて言って話してたらしい。
うん。
で、周りの印象はもう本当にただの親バカというか、優しい人っていうイメージしかなかったらしいよ。
う
ん。うん。まあ、昔からの著名人が、そのマンペイホテルってね、その、堀達夫とかね、もう泊まってたし、著名人がよく集まる場所だから、あんまりその有名人見ても騒がないっていう文化があるらしくて、地元の人がね。だからすごい、まあ、ジョン・レノンもすごい過ごしやすかったって。
そうか。
それまでどこ行ってもキャーキャー言われてたけどね。
なんか聞くそういうのあるって。
うん、まあ、あとまあ、見てもね、ジョン・レノン似てても、まさかジョン・レノンじゃないよねっていうふうに思うわな。
そうだよね。
あるかもね。それはあるかもしれない。
うん。なんか別荘にね、なんか、工務店の人が手すりを直しに行ったらしくて、で、手すり直したら、ジョン・レノンだって気づいたらしいんだけど、で、そしたら3時にはケーキと紅茶出してくれたりとかして。
あ、そう。いいね。いいね。嬉しいね。
うん、すげえ優しかったとか言って。
うん、素敵だな、うん、
よかったです。特にね、ジョンはね、うちのジョンもね。なかなかそのね、
ぜひ、
ジョン・レノンのゆかり、ていうかビートルズのね、ゆかりのある場所って言ったら、まあ他にもね、日本に来日した時に東京ちょっとうろついたりとかさ、あとジョン・レノン自体はね、うん、5回ぐらい日本に来てるから、結構鎌倉とかね、あと京都とかあちこち行ってんだけど、なんか要するに定住したかったらしい、日本に。で、軽井沢にもね、土地探してたらしいよ。で、いろんな別荘地歩いたりね、してたらしいんだけど、まあ、軽井沢が第一候補って感じで。うん、だから、もし、ね、その、切り上げて帰って、翌年にはもう殺害されちゃったから、
ああ
もしね、うん、殺されてなければ、日本で住んでたかもしれないね。
そうだね、最後気に入ってね。
うん。まあね、たらればだけど、残念だなと思うけどね。
そう、たらればだけどね。
でもやっぱりね、あ、ここジョンが歩いたんだと思いながら、その小道歩いたりしてるとね、おーと思うよ。
あそうだよね。う
ん、感慨深いもん。で、
そうだね、
誰もいなかったからさ、朝。スマホでね、 ジョン・レノンの曲聴きながらね、流しながら歩いたんだけど、イマジンとかね。
素敵、素敵やな。
楽しそうで、なんだ。
めっちゃ楽しかった。
本当ね、
一人でもめっちゃ大テンション上がった。
アービーロードとか行ってみたいけどね。
行ってみたいよね。うちの親父行ったけどね、あの、リバプール行ってたけどね。
リバプールね。
行きたいよな、リバプール。ねえ。
いつかね。
キャバンクラブとか行きたいよね。海もあるか知らんけど。ねえ。っていう話でした。だから日本でね、行ける場所ってメタないからさ、ぜひジョンも行ってみてください。
なるほど。
そうですね。ぜひジョンも、あの、聖地巡礼の旅に。
うちのジョンも、行ってみてください。
あ、ね、これはコーチだね。コーチ。
あ、最近
聖地ね。違う、アニメのね。
聖地巡礼でね。
そっちね。海が聞こえるね。
聞こえなかったけどね。
海なんか聞こえなかった。海なんか聞こえない。でも聖地巡礼ってやっぱり楽しい ね。あの、旅の中にプラスされるもんね。なんかちょっと楽しみが。
なるほどね。
まあ、それ言ったら浜松行ったらもう全然ね、聖地だらけだわ。うん、俺にとっては。ゆるキャン聖地巡礼。
ああ、確かに、ゆるキャン好きだけど、たまらないね。いいと思うわ。
そういうのもいいとこだよね。うん。うん、あれだわ、あの、映画のね、弱虫ペダルの聖地巡礼もできるし。
そう。あ、得だよね、聖地が多いとね。
だね
楽しめる。
そうね。うん、
ねえ、はい、いいもんです
ということで、今回は軽井沢のお話でした。
はい、
うん。ぜひ皆さんも旅行してみてください。はい。それではまた、
よかったね、
さよなら。
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 チンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見ご感想お待ちしております。